ご説明ありがとうございました。三菱 UFJ モルガンスタンレー田中です。3点ありますね。じゃあ1つずつお願いします。1点目、ティッピングポイントですけど、のれんの焼却年60億ぐらいで、ただティッピングポイントが営業利益年間50億ぐらいでしたっけ。
まあ、そうですね、今我々これはティッピングポイントの HP の中の数字ですから、我々のデューディリジェンス終わると我々の会計基準でどうなのか、まあ、大体同じぐらいですね。
その場合は、ティッピングポイントの、まあ、営業利益、あ、そうか、それ、まあ、結局ネットしてティッピングポイントの影響を排除してのれも考え、配当も考えるっていうのが今。
そうですね、うん、はい、
あ、わかりました。
多分、おっしゃってるちょっと違ってることですね。で、利益の部分は多分今これから検討する部分だと思うんですけど、利益はそのままやって、のれんの部分だけを今先ほどネギが言ったのは配当の時はそれを考える。で、今おっしゃっても50億の利益がそのままあったとすれば、それはそのまま入れると。なんで差し引きで損した部分だけを、その焼却の多い部分だけ戻すっていうのではなくて、今のところ考えているのは焼却額そのものを戻して、その、ティッピングポイントの利益がそのまま出るんだとすれば、それはそのまま乗せるっていうようなことで今、検討し始めようかなというところです。
まあ、何伝えたかったのとですね、そのまま何もしないと会計的にもし利益減っちゃった場合は減配になるんじゃないですか。で、これは我々としては避けたいんですね、うん、で、これはどんな方法でやるのか、その中の一番分かりやすいというのは、その焼却費用自体が出し戻すと。でも今おっしゃったように、でも一方同時にティッピングポイントの利益も入ってくるんじゃないですか。であるいはその焼却費出し戻したら税金の分断、これはまだ我々としては細かいというのはまだ決まってないんですけれども、とにかく配当金に対してティッピングポイントのキャッシュフローが上乗せられますので、まあ、そのベネフィットはですね、豊塚さんに、回したい、まあ、それはどんな形なのかちょっとまだ検討中ですね、
まあ、でも可能性としては、まあ、配当がボンと増える可能性があると
ボンという言葉を使うかどうか分からないけど、まあ、どんな音出るか分からないけど、まあ、とりあえず配当は減らないように。
あ、はい、分かりました。で、2点目、大三川副社長 のスライドの4ページ、2C とか 3C のお客様っていうのありましたけど、これはごめんなさい、グローバルですか、国内だけの動き。
すいません、ここにあったんです、国内です、すいません。
あ、はい、でどうでしょう、逆に国内の方がそのクラウド関連ディープセキュリティとかの展開っていうのがアメリカヨーロッパよりもこう遅れてるという認識私なんか持ってるんで、そういう意味ではこの展開っていうのはこの今お示ししていただいたものより欧米の方がもっと進んでるって考えればいいですか。
ですね、日本の強みというのは顧客ベースは結構大きいんですよ、米国よりもですね。ですからもちろん同じ展開海外でもありますけれども、ある意味で既存のお客さんに販売しに行くと日本の方が欧米より強いかもしれないですね。既存のお客さんのベース大きいですから。
あ、なるほど、はい、はい、分かりました。で、あと最後3点目なんですけど、クラウド関連のところは引き続き非常に絶好調だと思うんですけれども、まあ、一応この前回ネギさんの方から大丈夫とおっしゃっていたんですけど、第4四半期前年比で見た時のこうモメンタムっていうのが、まあ、あまり変わらない調子で今いけそうな手応えをお持ちなのかっていう点と、あとディープディスカバリーの方も結構ボリュームになってきてるような感じがあるんで、ちょっとフォローアップいただければ。
まあ、そうですね、来年我々としてもちょっと今 3C という言葉をちょっと見直してですね、まあ、カンジューマーはカンジューマーですね、クラウドはクラウドですね。で、もう一つはカスタムディフェンスはですね、ネットワークディフェンスに変えようかなと思ってるんですね。なぜというと、ティッピングポイントの売上とディープディスカバリーの売上を合わせると、まあ、ネットワークセキュリティとしてもこれある規模の部門になりますので、ちょっとその来年からどういうふうに開示するのか、ちょっとこれからの話ですね。今そのクラウド関連の製品の中にディープディスカバリー入っておりません。で、今度そこに入れるより別の形で、ね、ネットワークセキュリティ部門の形で、作った方がいいんじゃないかなと思ってます。ちょっと開示のことはまだちょっと検討中ですね。
ちなみにディープディスカバリーって四半期ベースでどれぐらいの
まあ、ちょっと我々それはディスクローしてないんですので、ちょっとそれは、まあ、私としても今尾身川の話に出たように製品の売り上げとサービスの売り上げもありますからね。でサービスというのは最近のお客さんの契約の中にいろんな製品のサービス一つの注文で入ってくるから、それとどの製品に対してどのぐらいサービスの割合があったとかですね、まあ、その複雑な計算するより他の方でディスクローした方がいいんじゃないかなと思ってます。
あと第4四半期の方はこうモメンタムは変わらずこう5割ぐらいを 50% ぐらいをベースに上下こうあるぐらいの、
まあ、パーセンテージ的に我々としてそもそも3割で見込み出してたんですので、まあ、そのぐらいいくだろうと思ってます。まあ、50% なのかどうか分からないですね。
はい、ありがとうございます。
他にもすみません先に言ってた、
ご説明ありがとうございました。大学証券上野です。簡単なことです。3点です。まず、のれん焼却と OP の部分なんですけれども、まず、OP、ケーツネぐらいまでですと、先ほどのれんと、ティッピングポイントの OP で相殺してくると思うんですけれども、そののれんの方、節税効果ないので、投機利益に関しては変動してしまう、減ってしまう。で、ここに対して、キャッシュフローが出てくるので、配当に関しては調整したいっていうところで、調整するパターンなんですけども、フリーキャッシュフロー、丸々戻すと、先ほどの方にあったように、その EPS よりも、その単純にこう節税効果ないのを考えても配当の原資になるようなフリーキャッシュ量大きくなりますので、それはやっぱり調整ではなくてシンプルにその 70% かけて配当増みたいな方向になるんですか。
まあ、そこもですね、今まだ全てのシナリオは我々もまだ考えていない、はい、なぜというのは買収自体がまだクロスされていないんですので、はい、今日何に伝えたかったのはそのまま焼却の負担に言ってしまうと、それでじゃあ利益減ると配当どうなっちゃいますか、はい、その質問に対しての答えですね、
はい、
まあ、それが減ってても配当金減らない努力するつもりですね。
はい、分かりました。それから、まあ、クラウド関連の売上高 の推移が書いてありまして、12ページですね。でこれ第4四半期はまあ北米欧州等がまあ決算期を迎える企業が多いので、またここでポンと伸びるのでしょうというところです。大体まあ前回去年の第4四半期なんか参考すると、通期でこのグラフで見ていて大体まあ200億前後で、この数字大体その前も聞いたんですけど補足率8割ぐらいかななんて感じだったんですけど、今もこんな感じですか。
何の8割ですか。
はい、ここに入っていない例えばディープディスカバリーみたいなものを加えると大体2割ぐらいがまだここに載っていないのか、それともなんかこう新商品とサービスと含めて補足され
ちょっとそのパーセンテージは分かんないですね。ですそんなに、まあ、2割か、はい、まあ、一応もちろんこの中に全て入っておりません。これはディープ、はい、セキュリティ中心ですね、
はいはい、
で今日例えば大三川もいろんなところで最近サービスの形で売り上げ計上されてますので、はい、まあ、そうするとそもそもクラウドサービスと申し上げたんですね。だからクラウドエッジ自体がこれはクラウドサービスと思われると国内に入ってないですね。まあ、そういう意味でさっき申し上げましたようにコンジューマークラウドネットワークディフェンス、これ3つに分けて開示した方が一番分かりやすいかなと思うんですけれども、ちょっとこれは来年の開示に対して我々として一回開示してしまうと、まあ、しばらくその形で開示しなくていけないんで、ちょっとそれは検討させてください。
かなり金額が大きくなってきたので、こう例えば公式のセグメントにするとかいう可能性もあるんですか。
うん、だからさっきも今我々 3C の形で内部で見てますね、はい、でカスタムディフェンスはやっぱり小さいですね、
うんうん、
で今度ティッピングポイント入るとネットワークディフェンスの形で一つの部門を考えると、ね、まあ、法として一つありますね。
なるほど、分かりました。最後です。クラウド関連の売上高は非常に高い伸びを見せているんですけれども、まあ、従前通り大半 R&D ですとかマーケティングに使っちゃっていると。利益企業が大きくなってくるのっていつ頃からですか。
クラウド関連の推移は多分利益出てると思いますよ。
もう出てます。
赤字でだって赤字だ、ね、の売上減ってるのに、はい、他伸びてないと、はい、そうと我々としてはそのまんま、うん、やると、はい、利益維持できないですね、はい、まあ、もちろん既存の製品ほど利益率高くない、うん、これはリアリティですね。
例えばそのパロワールドでもファイアーアイでもこうある程度損益分岐点を超えると、こういったビジネスモデルですと売上高増えたものに対して大変利益感濃度高く、例えば限界利益率というとまあ60とか70でこう利益が増え始めるんですが、うん、
それ見えてますか。それは私もちろんそれ聞いておりますけれども、見えてますか。それは
ないと思います。
そうですね。ですから我々としては、もちろん我々としても勝手にいろんなこと言えると思うんですけれども、はい、最終的にやっぱり会計基準に合わせて利益我々ある程度維持しなくてはいけないと思ってますね、はいはい、でそうしないと配当金払えないとかですね、はい、で配当金の縛りとかですね会計基準の縛りがなくなると我々としても結構説明しやすくなりますね。だからもちろん我々と他社さんのビジネスモデルそんなにですね細かいことまで勉強してないんですけれども、一応とにかく売上伸ばせばなんとかなるだろうのビジネスモデルではありません、はい、でちゃんと我々利益とか継続性を考えて、はい、お客さんの価値がないと一時的に売っても更新しないはずですね。で我々としてやっぱり更新するのは一番大事な指数ですから、
来年度でこう劇的に利益率が変わるということはないですか？
ないです。
ないですか？
はい。で、他の会社さんももちろん赤字から黒字になると劇的に言われるかもしれないけれども、利益率自体に対してちょっとクエスチョンマークあると思いますよ。
あ、なるほど。分かりました。ありがとうございます。
はい、じゃ
ご説明ありがとうございました。メリルリンチ証券の江口ですけれども、3点お願いいたします。まず1点目なんですけれども、冒頭、直近の終わった実績についてなんですが、特に費用項目についてちょっと伺いたいと思います。換算費のところがその為替の影響で特にアジア中心だと思うんですが、人件費が伸びたとご説明いただきましたけれども、株価連動報酬費用等のですね、そのあたりコストの入りくりがあるのかどうかも含めて、その今回の3クォーターの利益のコストの増減のところで主な項目をですね、もしあればですね、ご説明いただければというふうに思います。
第2位から第3四半期ですか？
いや、前年でも結構です。はい、
あ、じゃあ私の方からちょっと、
そう、難しい質問の幅
をご説明します。YOY で見た Q3 の増減というのは、為替を抜きにすれば実はあんまり増加している部分というのはこの Q3 にあまり変化なくてですね、人件費がだいたい5億ぐらいで、開示しているアドミンストレーションって言ってる部分と、あと、セールスマーケティングですね、ここが大体2億ずつぐらいで、ほとんど終わり、あとは全部為替になります。なので、これまでネギだったり大みかんご説明しているその、セールスマーケティングの人員の、スキルセットの変わった高い人に変わって、その人たちが人数変わってないけど人件費を増加させて、でそれがあまり変わってないっていうのと符合した形になってます。
ありがとうございます。2点目が先ほどから質問あると思うんですけど、クラウドのセキュリティのところでちょっと現実通貨ベースで見た時の北米の伸びがどのようになっているのかということと、そのクラウドのセキュリティの拡散する一方でそのエンドポイントをコンシューマー向けのところに、あ、すみません、法人向けのエンドポイントも含めて拡散するというご説明だと思うんですが、つまりクラウドセキュリティをフックにそういったところも広がりが見せているのかどうか、このあたり北米の伸び率と現実ベースの伸び率と、その他の製品、派生的に製品の販売機会というのは増えているのかどうか、このあたりご説明いただけますでしょうか。2点目です。
どれも羽原さんに振っちゃおうかな。
あまり質問聞いてませんでしたお答えください。
伸び率としては地域別別々伸び率開示してないんですね。でもトータルで見ると北米の企業向けは伸びてます。でそれがですね、中小企業は横ばい伸びてない、で大手企業中心で売り上げ伸ばしてます。その中にまたですね、既存の製品あんまり伸びておりません。だからほとんどの伸び率としては、多分戦略製品から出てると思います。北米の方ですね。
これまでそのクラウドのセキュリティが、すみません、結構こう中古型案件が積み上がってきたってご説明があったと思うんですけれども、そこの今回中小企業とか横ばいっていうところ、これは説明としてはつながっているというか。
中小企業の話、尾身川、日本の話。
アメリカ。アメリカです。
アメリカの話、クラウドセキュリティ中小企業に売ってる？
いや、横ばいってご説明あって、はい、この案件としてはあまりこう中古型の案件積み上がってきたんで、結構安定的に伸びてるっていうのは、今、これまでのこのクラウドセキュリティの伸びだったと思うんですけど、はい、これがその、
はい、ですね、これは会社中小企業ではなくて、大手会社の中に小さい案件が上がってる。はい、で、さっき読み込んだに、一つはもちろん日本の場合は中小企業に売ること、これ、日本のチャンネルのリッチですね。でもう一つは従来型の製品と違ってクラウドセキュリティですね、1000台サーバーを持っている会社に10台とか20台サーバーでも売れることですね。オールナッシングの世界ではないん で最初はあれ一番初めはですね、大型案件 追求してたんですね。相当時間かかったりとか、それで途中で気がついたのは、そんなにするより最初一番痛みがあるところ目指して、それと10代20代でもいいんですけども、今度1回入ると横に拡大できる、だから追加の20代、これはその現象起きてますアメリカでも。
それと逆に向こうの方ですと、まあ、日本の場合エンドポイントのマーケットシェア高いんですけども、クラウドのディープセキュリティから入っていって、でその先に今度エンドポイントのところにですね、連携プレイで仮想端末 VDI という形で、特にこの VMware とか、との親和性がよろしいんですけども、そこで他社からのマイグレーションということで、まあ、そういう意味での 2C2 という例が非常に欧米では今多くなってきているという入り方になってます、はい、
フォローアップで申し訳ないですけど、北米の構成比率大体 50% ぐらいっていただいたと思うんですけれども、そういうイメージは変わってないって理解でよろしいですか。
クラウド売上のですか、まあ、パーセンテージにそんなに変わってないと思います。
わかりました、ありがとうございます。最後がちょっとコンシューマー向けのところでちょっと大美香さんに伺いたいんですけれども、プレミアムのところプレゼンテ資料で全体の顧客数に関しては 1% 増 でプレミアムのところが 9% 増というご説明があったと思うんですけれども、まあ、つまり既存のお客さんのところに関しては、まあ、マイナスになっていて、プレミアムが増えているんで全体としてはこう上がっているって、そういう中身になっているのかなと思っているんですけれども、この中身がまあ正しいのかということと、この4級から来期に向けてこのトレンドがどのようになっていくのかというところの考え方についてご説明いただけますでしょうか。
はい、わかりました、ありがとうございます。実際に、まあ、トレンドマイクロユーザーという意味ではモバイルセキュリティやらいろんなものがちょっとあるものですから、トータルすると伸ばしてはキープしてます。NTT さん経由であったりなんだかいろいろあります。アクティブユーザー数はですね、でただリテールであるとかそのウイルスバスターに限ってみると、確かに昨 Q2 と比べるとこの Q3 は、7、8万落としてます。でただその傾向なんですけれども、来年に向けて、我々そのホワイトパッケージという3年版をどんどん押してきているこの段階 で来年に向けてはその3年版で迎えるその更新ユーザー、俗に言う更新ユーザーという数がですね、ちょっと来年は一回落ち込みます。でただ再来年以降またその対象となるユーザー数がバーッとまた増加するというものはもう分かっておりまして、その単純にその更新ユーザーから引き上げるという従来の考え方からの部分だけすると、若干来年ちょっと落ち気味になるかなというふうに我々も予測しています。まあ単純にちょっと今現在の商品だけでやるとそういうことになっちゃうかなというふうに思っています。はい、
他にご質問ございますでしょうか。
SMBC 日興証券の菊池です。ちょっと遅れてきてしまったので、もしご説明すでにあったところを質問してしまったら申し訳ございません。その時言ってください。2つございまして、北米なんですけど、まあ、クラウドの中心のですね、毎回同じようなことを聞いてしまうんですけども、去年の第4四半期に、まあ、売上が伸びて、でその後モメンタムがいいということなので、その水準から上がっていくのかなと思ってたんですが、エンタープライズはですね、横ばいの売上高 で41ミリオンくらいを超えられないという状態なんですね。であとプレギャップはですね、去年の Q4 が62ミリオンでちょっと下がっていってる、毎年いつものような傾向で季節要因だけで下がっている感じなんだと思うんですけど、本当に水準って上がってるのかなというのがあまり見えてこなくてですね。で、まあ、今回第4クォーターはしたがってその、まあ、季節要因を考えるとその、まあ、水準は同じような感じで上がっていくというような、今 そのアクティビティの増加がそういうようなプレギャップとかエンタープライズの売上高の増加に Q4 はなってくるということでよろしいんですか。
まあ、そうですね、菊池さん多分ですね、北米 のトータル売上の数字見ていらっしゃると思うんですね。
あ、全体
今60ミリオンとか
62ミリオンはですね、プレギャップの売上高です。62ミリオンは去年の Q4 が62で、ファーストクォーターも62で、
だからこれはトータル、だからさっきも申しましたように、はいはい、その中にコンジューマーとエンタープライズ分けるとコンジューマーの方が減ってますね。
はい、でエンタープライズの売上高は去年の Q4 が41ミリオンで、 で今年のファーストクォーターが39で41なんですね、はい、エンタープライズの売り上げが横ばいなんですよ。で僕は御社が伸びてるとしてるんで少しずつ上がってくるのかなと思ったんですけど、ベタッとなっていて Q4 にもう一回ポーンと上がってまたベタッとなるというような、
まあ、規制強いのはありますね。はい、特にプリギャップのポストギャップはちょっと緩やかくなりますけれども、プリギャップの方は規制強いのもあります。
なるほど。
だから Q4 は Q3 より大きくなることですね。
なると。
はい。
わかりました。で、それはまあ、そういうアクティビティになってらっしゃるから、はい、ということですね。わかりました。あと、来期のイメージなんですけども、はい、まあ、今年は、まあ、そういう、なんでしょうね、ビジネスを入れ替えるということで、まあ、コストも増えていたし、はい、で売上高はまあそのコンシューマーとか既存とかは若干弱くてクラウドも伸びてで、まあ、あまりそれほど高い伸びではなかったかもしれない、うん、来期は伸び率高くなるということでよろしいですか。
あんまり変わらないんじゃないかなと思います。カンジューマーは来年も減る見込みですね、うん、
なるほど、はい、でそうすると為替除いたまあ、売上高の伸びというのは、まあ、今年とそれほど大きく変わらない
と思います。まあ、最終的にどうなるのかこれはマラルとしてまだちょっとね今年終わってからもう一回見たいんですけれども、はい、今見るとですね今例えばこの四半期もそうだったんですけれどもプリギャップエンタープライズの方が2桁伸びてもトータル的に 5% がなってしまう為替の影響抜きでですね、まあ、来年もそのシナリオは考えられると思います。
なるほど、わかりました。でコストについてはその利益を出されるということを意識されるという先ほどご説明あったの でその、まあ、売上以上にコスト伸びるということにはならない。
まあ、それはなんというか今さっき申し上げましたようにですねとにかく売上の場所やその代わりに赤字でもいいとかね割とそこまで派手にやってないんですね。一方ですね売上伸ばす機会があれば、先に、割としては投資するのはもうそんなに報酬的な考え方じゃないですね。で前も申し上げたと思うんですけれども我々としてはですね売上伸ばすためにやってることはない、売上伸ばすためにやってるわけなくてお客さんの獲得ですね。お客さんの獲得というのはお客さんの痛みを解消できるソリューション、トレンドマイクロを持ってるのか、でそれがあるとお客さんが獲得できるわけね。で満足するものサービスなのかそれによって更新するわけ、これは我々として非常に大事な指数ですね。これができちゃうとそのうちに利益と売上と利益がつくはずですね。特に利益、だから我々最初からコスト意識して投資しないよりもこんな投資すると本当にお客さんの方はベネフィット出るか、その考え方ですね。で今我々として特に来年の課題というのはティッピングポイント買収後はネットワークディフェンスという部門の価値がどういうふうにそのままティッピングポイント買収して何もしないことではないんで、まあ、そこは仮にですねさらに投資が必要になれば我々としては積極的に行いたいと思います。でそれはどんな痛みを回収してお客さんにどういうふうに評価してもらうのか我々としてはそれを見ながら判断するつもりですね。
わかりました。つまりその売上高は、ま、今年の為替の時で 5% くらいの増加と同じような感じで伸びて、で営業費用はそれと、まあ、その需要を見ながらニーズ見ながらでしょうけど、
そうですね、
同じくらいかちょっと低いくらい伸び、
まあ、今のところは、はい、まあ、そういうふうに考えていただければいいと思います。
なるほど。
で今度2月の来年の2月の時点で来年の予想を説明するときはもうちょっと細かい説明できると思います。
なるほど、はい、そうすると300億、まあ、300-450億の利益に対して、まあ、1桁パーセント半ばから後半くらいの増益のイメージでいて、そこからのれんのところと
そうですね、
でちょっとマイナスに聞いて、
はい、それでいいと思います今のところ。
はい、はい、分かりました。つまり1桁パーセント前半くらいの営業増益、
まあ、さっき今の計算によるとですね、はい、乗れないの償却とティッピングポイントの利益の相殺で最終的に負担でどうなるのか、だからさっきも、はい、もし減益になってしまったら会計的にですね、
はい、
減配になってしまうじゃないですか、そのシナリオは避けたわけね。だから我々としては、はい、そういう意味で減益になる可能性はあると思います、
うん、
来年ですね、うん、でもちょっとそれは今のところは分からない。でもそのシナリオもしアナリストさん自分の分析でそのシナリオはどうなりますか、私と少なくとも配当金は減らないように努力します、
うん、はい、 あ、ちょっと配当のところで、配当可能利益と配当ので今の配当というのはそのある程度結構マックス の単体の配当分配可能利益、配当可能利益って結構マックスに払っていて、でそれはキャッシュローベースじゃなくて多分会計利益ベースでも結構いっぱい、うん、はい、いっぱい払っちゃってるという、はい、でこれ以上多分上げられないと思う、制度的にですね。でそれは多分、まあ、ただ子会社から海外の子会社から利益を寄せればできるだろうと思いますけども、うん、はい、そういうなんかいろんなアクションして可能にするという、うん、そうですことなんですか。
はい、そうでございます。
あ、了解です。ありがとうございます。はい、
じゃあ質問。はい、ちょっと待ってる間、先ほどちょっと上野さんのご質問の中で、のれんの焼却が、まあ、無税っていうような部分がちょっとあったんで、少し皆さんのモデルに関わりそうなので少し話しさせていただきますと、おそらく、まあ、それ海外が取得するっていうこともあります。今のところデューデリジェンスの途中ですけれども、おそらく損金参入が大部分できる。っていうような状況で聞いてますので、まあ、これからまた確認して全部分かったところでまた、ご説明申し上げますけれど、今のところは多くが多分損金参入できるっていうような形で考えていただいていいかなと思っています。
ジェフリーズの佐藤です。4つあります。すいません、ちょっとクイックの質問1つなんですけど、12ページのクラウド関連 のグラフなんですけど、第三四半期の 51% 増、これ為替の部分でプッシュアップした部分って何パーセントくらいですか。
うん、何パーセントでしょうかね、10%ぐらい、
10% ぐらいですか。
ごめんなさい、すみません、
クラウド関連のこのグラフの 51% って、はい、為替からく
そうですね、大体 10% ぐらいですか。 10% ぐらいだと思います。
じゃオーガニックで大体 40% ぐらい伸びたって感じですか。
うん、そうですね、 10そうですね、多くて 10% ぐらいで、多分今回、まあ、オミカのご説明もあったようにですね、ディープセキュリティ結構こう日本で売れてる部分伸び率が多かったので、うん、いわゆる為替の影響を受けない部分が結構多かったクォーターだと思うんですね。なので 10% っていう実際よりかもうちょっとちっちゃいかもしれないですね。ただ、まあ、8、9、10ぐらいのあたりだと思います。
分かりました。あと、ティッピングポイントなんですが、これって日本とかで販売するのっていうのはやっぱりパートナーさんとかディストリビューターさん経由で、今度は多分ネットワークとサーバーと全部カバーできるワンストップセキュリティソリューションスペースみたいな感じで売っていくようなイメージがあるんですけど、これって実際そういうソリューションで例えば日本のエンタープライズ向けに売ってくるタイミングっていうのはもうすでに始まる、もう1月か2月、まあ、契約
がないですね。最初は我々としては、まあ、ティッピングポイントの事業自体がまずちゃんとしっかり掴んでですね、だから最初半年間多分何もしないと思います。うん、でその後ですね、我々ちゃんと分かってきてからやりたいと思います。
US 側ではもうすでに
まあ、US も同じですね。でティッピングポイントすでに自分のチャンネルか自分の販売法を持ってますので、まあ、それは支援しながら HP 自体がリセラーになるんですね。でもう一つはこのティッピングポイントの買収のきっかけもなったのは、我々すでに HP さんと HP さんに自分のディープディスカウリーという製品を OEM してたんですね、技術自体が。でそこはティッピングポイントの製品と組み合わせて ATA アドバンスストレートアプライアンスとか製品作ってたんですよ。でこれは結構 HP 側は評価されてて、これはぜひ売り続けたい。で HP リセラーの形で残ります。
ホームページとか昔 のリリースとか見てると結構お客さん持ってらっしゃる会社なの で、
ね、
反対に御社から、今のティッピングポイントさんのお客さんのクロスセルっていうところも可能性になって
くるかもしれない。将来的にですね、将来的に。
じゃあ初めの半来期の上期ぐらいはノーアクションで、うん、そのノーアクションの時にコストって特に発生するようなリスクっていうのはあるんでしょうか。
まあ、ティッピングポイント利益出してる会社ですから。
そうですよね、セルフドリブンですよね。
はい、はいはい、
分かりました。じゃあどっちかというと6か来期の下期以降から御社と一緒に、まあ、どういうふうにクロスセルしていくかと、はい、それとどれから、まあ、それからプラスアルファで発展していくかというような感じですね。
はい、
分かりました。あと中国の会社の部分、反対に売り出したところがあるじゃないですか。あれについて今日何もコメントがなかったと思うんですけど、ちょっとその辺のアップデートもしくは背景および例えば中国なので多分ソース昔の商品のソースコードとかその辺のリスクとか多分新商品のソースコードバグフィックスはないと思うんですけど、この辺のリスクってちょっと気になってしまったので、もしソフトウェアエンジニアとしてこの辺どうなんでしょう。
まあ、もちろん合弁会社ですから既存の製品の ソースコードをアクセスする権利があります。 でも今度我々としても逆に中国の方はですね、政府からあのソースコード開示、あるいは少なくとも政府にソースコードを渡すあの、まあ、リクワイメントがだんだん強くなっております。で我々としてはこれが続くと永遠ですね、お客さんの方はその不安残りますね。トレンドマイクロ日本で開示してますか。だから一回これ記事外すと一切トレンドマイクロ中国の外にあるトレンドマイクロ、まあ、トレンドマイクロというとこのトレンドマイクロですか、のソースコードは一切中国に行かない。で今度中国の合弁会社はこれからそのソースコード持ってて自分で製品開発していくわけね。だからソースコードの違うブランチが出ますので、それとずっとあの中国の方はもしソースコード開示されてても、全く我々の製品と同じものはなりません、ならないですね。でもう一つですね、この議論の中にみんな忘れてしまうのは、製品っていうのはですね、あの我々のエクスパーティースデリバーする機械だけで、本当はあのトレンドマイクの価値があるのは我々コールテックと呼んでいる部門ですね。あのそのいろんな行為に対して、対策、まあエンチウイルスの世界はパターンファイルアップデートだったんですね。まあ、今だいぶ変わってきて、特に例えばティピンポイントみたいな会社になるとゼロデイアタックに対してその JAC の、 あの、まあ、所得ですか、あとはそれに対してのルール作りですか、これってあのソースコードの世界ではないんですね。であとは我々はそれは一切開示しません、どこも。ですからトレンドマイクロのセキュリティ対策としては何か、コンペティティネスを失ってしまう、それは一切ありません。でソースコード渡してもじゃあソースコードの中 の弱点ですね、今度どこかあのエクスプロイトされるんじゃないか、であるとしては違うブランチになりますから、そのソースコードの方はこっち側その脆弱残っているかどうかあの誰も分からないですね。
であの新商品に関しては初めからもノーアクセスという理解でよろしいですか。はいはい、このディールには、ティッピングポイントの方も商品
入っておりません。
入っておりません。わ、はい、かりました。ありがとうございます。以上です。
他にご質問ございますでしょうか。じゃあ田中さん。
お世話になります。野村証券の田中と申します。2点あるんですけど、あのまとめてお聞きしたいと思います。1つ目がですね、あのネットワークの、まあ、今回買収に関連するネットワークセキュリティの製品に関してなんですけど、結構その世界で見るとパロアルトさんとか、まあ、ファイアアイさんとかチェックポイントさんが強い分野で、あまりこう HP の、 こうあのティッピングポイントの話を聞いたことがなくてですね、ここら辺のそもそものネットワークセキュリティの製品競争力はどうなっているのかというのがまず1点目です。で2点目があのちょっと短期の話なんですけど、先週の決算であのファイアアイさんが下方修正あのちょっと売上げされてまして、あのヨーロッパのちょっと雲行きが少し怪しくなっているようなコメントをされてるんですが、御社のこう事業環境に何か変化がないか、この点に関して2点お願いします。
とまず1点はですね、もうちょっとあの、ちょっと説明多少長くなりますけれども、まあ、でもこの買収の背景もちょっと分かりやすくなるかもしれない。数年前はですね、我々トレンドマイクロ自体はほとんど自分の製品使ってるんですよ、セキュリティの場合はですね。で当時はですね、あの我々、IPS としてはソースファイル使ってたんですよ。ソースファイルそもそもオープンソースの会社ですね。で我々オープンソースとは自分でセキュリティエクスパートたくさんいればオープンソースでやりましょうでやってきたんですけど、そのうちにですね、彼らから提案が来たのはティッピングポイントに切り替えたい。でティッピングポイント結構高い製品ですよ。で私としてはなんでお金払わなくていけない。で彼が言ったのは、ティッピングポイントの方がさっき申し上げましたゼロデイアタックに対してすごい優れてる会社です。で彼らの DV ラブというあのその情報収集している部隊があります。でこれはまあ一番彼らから、これうちの社内の人たちですよ。彼らってやっぱり自分の誇り持ってね、簡単にですね我々より優れている会社もあると言わないんですよね。だから自分で言ったわけで、それで我々ティッピングポイントの製品導入したんですよ。で今度ですね、あの2年前ですね、あのハートブリッドというあの結構ショッキングな Linux サーバー管理している人たちとしてはショッキングなあのワルナビリティが出てきて、で我々としてもあれハートブリッドって我々も Linux サーバー結構持ってるから我々もあのそのリスク抱えてるんじゃないか。でティッピングポイント最初の日から分かってたね。だから我々ティッピングポイント使ってたからもうクリアだったんですよ。で あすごいなと思ってて、で今度ティッピングポイントの歴史を見ると、この会社ってトリコムに2005年に買収されたんですよ。で当時はですね、売上2000万ドルで4億5000万ドル払ったんですね、トリコム。で今度トリコム HP に買収されて、 HP から見るとティッピングポイントに興味なかったけどそのまま入っちゃった。でずっとこの会社ですね、数年間投資されてない会社ですよ。 だから我々としてはティッピングポイントの技術は十分競争力があります。でもロードマップとしては多少投資すれば復活します。その考え方で、導入したんですね。ですから、技術的に競争力に何か問題あることを我々は思っておりません。で問題点というのはじゃあ例えばティッピングポイントはアプライアンスの形で販売されてますのでアプライアンスのハードウェアが古くなっている。これは新しいスペックのハードウェアに移らなくていけないとか、あとは、まあ、一部ちょっとこの機能不足してる、それはやらなくていけない。で、もう一つ我々としては、ディープディスカウリーの方はですね、サンドボックスという機能がありまして、で、最近、サンドボックスネットワーク上で、使うべきじゃないかな。これティッピングポイント持ってないんですね。で、我々としてはサンドボックスの機能を我々持っているから提供できる。だからそういう意味で、その相続効果も期待できると思っております。ですから、まあ、簡単に言うと競争力に対してあんまり懸念することはありません。
やはりそのネットワークセキュリティまだ広いんですよね。だからネクストジェネレーションファイアウォールっていうパラアルトの感度ネクストジェネレーション IPS っていうピンクポイントは私の分野がまたいろいろその視点が違うんで一言で語れない部分があります。で特に今回はそのネクストジェネレーション IPS というようなカテゴリーになってくると若干パラアルトでも違うカテゴリーになっていますんで、その中で我々が持っているもので我々自身もそこに向けた研究開発を進めてもおりましたんでこれはまた新しいまた分野ができるんじゃないかなというふうに考えています。あとは、まあ、他社の売上のあれがよく分からないんですけども、まあ、我々その営業的な観点でちょっと言っちゃうとですね、まあ、ファイアーさんとかああいうやり方っていうのはやっぱりかなりの率で9割方マルチイヤーで5年間まとめて、まあ、あそこの営業制度がありますからそれで売り切ってると。それに比べて我々って非常に堅実で本当に更新ビジネスを丁寧に丁寧に丁寧にをやってきてるんですっごく継続性が自信持って言えますね。そういうやり方でずっと営業やってきましたから、やはりああいう新しいところで営業でかなりのやり方で丸取りしちゃった後やっぱりすっからかんになっちゃって非常にあれを継続するって営業出身化するとかなりきついですよねってのは一言から感想です。
まあ、そうですね。2番目の質問に対して、まあ、我々そんなエグレッシブな数字も出してなかったんで今ファイアライズさんの下方修正の要因全て私も把握してないんですけれども我々の方は、前の四半期に比較すると今のところちょっと足元弱いじゃないですか。それは一切ありません。
ディープディスカバリーが結構欧州だとずっと強かったと思うんですけどそこら辺のモメンタムもあまり変わってないという認識でよろしいですか。
まあ、そうですね。逆に言うとディープディスカバリー日本の方も結構強いじゃないかなと思います。
ありがとうございます。
ね、はい、
他にご質問ございますでしょうか。じゃあ
TCO の観点から見た場合にその御社のこのティッピングポイントプラストレンドマイクロプラス他社製品のバンドルってどういうふうに見えるんでしょう。
まあ、TCO の考え方ですね、どういうふうに計算されているかによりますので、我々としても前もう一つですね、NSS Lab という米国の西海岸にある調査会社によるとディープディスクブリッジディテクションの世界で一番 TCO が低いのはトレンドマイクロですね。ファイライ一番高いですと言いながらファイライ売上伸ばしてたんですね今までは。まあ、それは尾身川も申し上げたように他のようになったかもしれない。ですから TCO 一番安い製品買いたい一番安い費用がかからない製品買いたいではなくてこれは一つのファクターですね。あとはセキュリティの面でどんな問題解決してる。だから今現在私もちょっと TCO に比較するときどんな指数を使って速度だけですか、あるいはそれあとは維持費用も入ってますか。そういった TCO 変わっちゃいますのでちょっとなんと見えないですね。
では、まあ、久しく見た素晴らしいディールだと思うんですけどもこういったディールっていうのは他に可能性的に、まあ、業界内であるのかどうかまあ、どういう背景で御社がこれを掴むことができたのか。
あ、そうですか。まあ、そういう意味でですね、一つはヨーロッパの銀行ですね。で、この、まさしくこれ、ディープディスカウリー対ファイアライの戦いになって、トレンドマイクロの歴史の中にこれ、最大の受注だと思います。だから我々としても、もし1年、2年前はこの金額の まあ、注文って考えられますからですね、ノーというはずだったんですけれども、まあ、その銀行の、ですね、ほうはファイルに対してコンピートして、ファイルの方が注文を取ったんですね。これは会社としては相当大きな展開だと思います。内部の社員から見ても、あとは、時々、いや違うポジショニングじゃないですか、それによって我々何かやってるんじゃないですか、今が、ま、全く 100% フェイス2フェイスのコンペティションだったんですね。だからそういう意味でその規模 の、 お客さんで相当厳しい、まあ、基準あるいはいろんな審査を受けて、最終的に、まあ、トレンドマイクロステージ一番大きな注文取れたことは、まあ、結構いいディールじゃないかなと思っております。
ご質問の内容としてはティッピングポイントの買収のディールが良かったという
ご質問ですね。ごめんなさい、ちょっと失礼しました。それはですね、まあ、我々としてまず最初はこのディールに、クローズしてからこのディールのリターン出さなくていけないですね。だからしばらくないと思います。3億ドル払ったこともですね感じていますので、その3億ドル払ってある程度リターン出さないと、
はい、はい、他にご質問。
あとはまあ、何ですか、その新しいどんどん領域、我々も先ほど研究開発もしてきましたけども、これからいろいろと世の中変わっていく中で、まあ、ちょっと IoT とかね、いろいろ考えていくと、やっぱりそういった上の部分で、そのクラウドの方にいろんなソリューションを提供するという世界と、NFV であったり、さらに、キャリアの大きなところのその待機の中で、どうやってその、まあ、一つ我々がやはり買収した会社で、DPI っていうテクノロジーも今週までに収めてますけど、ああいうテクノロジーもその新しいその大きな待機で必要になると。で、そういうことをずっと、我々もここ数年、こう考えてきた中で、やはりそういった経験値というところがあるというものが、まあ、偶然こう、うまいこと、今回の、まあ、ディールのきっかけにもなったかなと思います。まあ、常に、なので我々もかなり新しい、その、ネットワーク環境やら、そのコンピューター環境が変わっていく中で、ああいうというのを見据えた上で、様々な今観点で、まあ、軸を持って、いろんなものを探しているっていうふうにもご理解いただけると思います。